現在はですね、2020年の1月の30日のですね、木曜日です。武漢市ですよね。武漢の人口というのはだいたい1100万人なんですよね。でですね、その中でですね、日本人が何人いたのかに関しての正確な数字は公表されておりませんけれども、1000人もいなかったんじゃないですかね。少なくとも1万人いたとかそんなことはないと思うんですよ。その中でですね、今回204人でしたっけ、帰ってきて、第2便も今日帰ってこられたのかな。で、その中で陽性反応が出たというふうな人々の数をですね、7人 ?8 人ちょっと忘れちゃったんですけれども、そこからですね、計算するとですね、単純に武漢市の中でウイルスを持っている感染者というのは、武漢市の中だけで、1100万人中の100万人は超えてないと、日本人のですね、帰国したあれのですね、人間が 7名でしたっけ ?9 名でしたっけ発生しないと思うんですよ。だからその感染率が高いんですよ。日本、少ない人数しか武漢市にいなかったにもかかわらず。ということはですね、これ、中国政府がですね、本当のこと言ってないなら今更あなたに言うことではありませんけれども、今日の時点で確かね、中国政府というのは、武漢市だけでなくてですね、チベットの自治区でですね、今回の新型 SARS のですね、肺炎患者を確認したというふうに発表をしてですね、とりあえず、彼らの発表では中国の死者は170人となってます。ゼロ2つぐらい足んないでしょ、きっと。2つはともかく、1つは足らんでしょ。1700人はきっと死んでるでしょ。でですね、感染者は認定されてる人は7711人ですが、認定されておらず、認定待ちの人も山ほどいます。そしてですね、新型 SARS と認定される前に、ただの肺炎患者、ただのインフルエンザ患者として、治療を受けていってる途中で死んじゃった人も、おそらく何百人何千人いるんですよ。だからこれ普通に考えて、これって私、バイオハザードっていうゲームやったことないか知らないんですが、パンデミックと言われる状態じゃないですかね。全世界にこれが拡散するという意味です。だけどね、なんかやっぱその先進諸国の取り組みというか、あんまりそれをですね、強く言うと、各国の人の出入りとか含めてのお金儲けにつながる、つまりお金儲け減っちゃうんで、なんかみんな言ってないというか、黙ってるというか。でもこれね、人類にとっては、本当に致命的な判断のミスになっちゃうんじゃないかなという気がするんですよ。でね、その WHO がですね、30日、あさってぐらいですか、日本時間の30日、日本時間の31日になるのかな?明日ですか。この全世界に向けてですね、緊急事態宣言というか、それをですね、出すか出さないかということの判断を話し合うみたいな、話し合ってどうすんのって、出せよと俺は思うんだけど、そういうですね、集まりをやるそうです。ただ、もう間に合わんのんちゃうかな。あんまこんな悲観的なこと言っちゃいかんのだけど。でですね、何か出てくるとすればやっぱ2月だと思います。だからやっぱ2月がピークになるんじゃないかな。で、2月を分岐点としてですね、ここを抑え込めなかったら、思いっきり、世界中にそれが拡散するというイメージが私の中に一応あります。で、私さっきですね、中国の中は何をどうやってもですね、これ多分拡散を止めることはできないので、なぜならば都市部はともかくとしての、ともかくとして、田舎の部分なんかにおけるですね、防疫、検疫体制というか清潔、不潔なんですよ、基本的には。それらのですね、状態はですね、改善されないので、仮に都市部で慌ててですね、その対策をやったとしても、地方においては、気づいたら人がいなくなってる、死んでいるという状況になってんじゃないかなと。で、埋葬とか火葬とか間に合わないんで、本当に冗談抜きにブルドーザーで穴掘って、そこに死体を埋めて、で、地面かけてコンクリートで封鎖するみたいな。しかしそれもそれで、土壌の中に SARS ウイルスが残るだけなような気もするんですが、しかしそういうことがそろそろ開始されるんじゃないかなと見ております。それが2020年中に行われる動きではないかと、あんま否定的なこと言っちゃいけないんだけど、これを思っております。だって米国はですね、ウイルス、ワクチンね、やる ットは昨日発表ありました。ブルームバーグの記事私昨日読んだんですよ。アフリカトンコレラが OK、 ほぼ OK で、今回の新型 SARS もですね、ウイルスの開発はやるというふうに言ってるんだけど、中国の側が顔面にこのですね、強力に拒否してるんで、このコレラの関係者を含める米国の科学者の入国を拒否してるんで、それはおそらく彼らのメンツだけではなくてですね、やっぱりこのネットの中に言われているですね、武漢のウイルス研究所からこれは漏れたんだと。そしてそれがですね、意図的に漏らされたものなのか、漏れてし、ミスだったのか、これは分からないけど、意図的なものであったとすれば、これから中国の国内でですね、大きな政治的大変動が起きる可能性があるということ。そしてですね、まあ、つまり軍事クーデターですね。軍事クーデター及びですね、それは多分二の矢三の矢であって、本来は米国に向けての私は細菌兵器だったって、この説も流してる人いっぱいいます。だったんだろうなと思ってます。ただ、非常に愚かな選択をし、愚かな行動を取ってしまったんだろうなという目で私は見てるんです。日本でも当然これからたくさんの人が死ぬだろうという意味で、私も人ごとのように自分だけは助かるみたいなこんなことは言いませんが、まあでも助かる人は助かってるみたいだから、あんまりね、再発する人は再発するかもしれんけれども、前向きにね、清潔さを保って、お手手を洗ってですね、こんなことしか言えないんだけど、そして人混みに出ず引きこもりの生活をしていた方がですね、まだいいんじゃないかという、そういうオチで今日は一旦止めておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2020年の1月の30日の木曜日です。まあSARS ウイルス的なことばっかり言っても、まあしょうがないというわけじゃないんですが、この世界はですね、まあ壊れながら変わるということではあるのですが、 SARS ウイルスもですね、これから既存のこの形をどんどん壊すでしょう。既存の政府がこういう時には本当に何の役にも立たないということを人々に知らしめるということで、特にこの中国国民に対してはですね、我慢していたけど結局中国共産党は何の役にも立たなかったということを、彼らは骨身に染みてそれをですね、知ることによって、では彼らがこれからどのような行動をするかどうかということをじっと見ている勢力がおそらくいるんだなということをとりあえずは言っておきます。でですね、もう一つあります。私これからですね、韓国の、中国と韓国はもうとてつもなくつながっております。で、韓国は今この SARS ウイルス関係も徹底的に隠蔽しております。そのようにしか思えない。患者数が少なすぎるにもかかわらず、韓国の SNS とか Facebook とかその辺のですね、画像を回ってきたらですね、道端で倒れて昏倒している、つまり意識を失っているような、しかも熱出しているような、これ女性のなんかね、画像だったようですが、明らかに SARS ですよ。新型 SARS ですよ。はっきり言うけど、私はまあ、私がはっきり言ってもしょうがないけど、そういう、その女性の人はですね、患者としてカウントされておりません。そんなのが今も出てるはずですし、これから山ほど出るでしょう。だから私はですね、日本人が韓国にですね、渡航することも含めて、これ禁止にするべきだ。韓国からですね、日本にやってくる、ビザなしとか含めて、これも禁止するべきだというふうに思っております。ただ、今回のですね、なんだろうな、非常事態的な動きにおいて、韓国政府がそれをですね、自分たちの無能を押し隠すために、日本に対しての反日政策的なものをですね、3歩ぐらい進めるかなと思ったりもしています。例によっての新日鉄住建だとかですね、住友だとか、三菱ですか、これらのですね、資産の強制売却を含めるですね、韓国政府は頼りがいがある強い政府だというですね、見栄っ張りの演出をする可能性はあるなとは一応見てます。中国なんかはなぜならば、これをこういう形を利用してるからです。中国は香港に対する対策としてですね、なんだろう、デモをですね、行うような勢力に対して巧妙なデマというか偽情報というかどうも流してるんです。それはですね、デモを行えば新型 SARS にですね、感染するよみたいな、こんなこと中国共産党はこんなこと口が裂けても言えませんから、あくまでも、なんだろうね、口から口伝えの噂というふうな形で流してるのかしら。あとは中国共産党系のですね、それらの機関が、いや今デモなんかやってる場合じゃないよ君、そんなことやったらみんな病気になるよというふうな形でですね、中国に対する反対行動を取らせないようにコントロールしているという動きが目立ってきたというふうな、これは言われております。2日前に見ました。これどこだで見たかな。自衛隊の関係者がそんなこと語ってました。で、自衛隊の関係者はですね、うめえなやつらよというふうな感心しておりました。でですね、 しかしどうも中国の人々はこれらの動きも前回の SARS の時の一緒で、結局中国共産党の責任であるのにもかかわらずですね、その反対行動を取るなとかうんぬんとか命令するようなですね、資格とか権利とかがお前らに一体どこにあるんだみたいな形で反発を強めております。だから逆にですね、デモの行動とかは取りづらくなっているのかもしれませんけれども、反中国的活動、反中国共産党的活動というもののですね、燃料が注がれた形になっちゃってるなと。そしてですね、中国とのですね、まあ国境線という言い方をとりあえず今はしますけど、その市境を、区境を香港区でいいんですか、封鎖しろというふうな声が強まってるそうです。つまりですね、これらの病気をですね、上手に利用してテロを仕掛けるような、そして香港の中で混乱を起こして、それらのテロを仕掛けて、テロを仕掛けたのはこれらの反中国のですね、デモ隊がこれをやったんだというデマをですね、風説をですね、流すための行動計画をやってるんだ、やってるはずだというふうなことの声が香港の中から出ております。まあ確かにこんな混乱状態になったら中国共産党が出ねえはずはねえわなと。隣の深圳にですね、確か3000、今でも3000人じゃったんじゃなかったかしら、人民解放軍いてですね、帰っておりません。確かまだ帰っておりません。少なくとも帰ったという報道は出てません。まあなんかやるんじゃねえかなと、一応思ってはいます。ただ、この、おそらく私もこう少なくとも中国の中においてはこれパンデミックだなというふうに見てるんで、そんなことや、香港に対してそんな工作を仕掛けてる暇あるかな、台湾に対してですね、そんな工作を仕掛けてる暇、今の中国にあるかな。ただでさえ無能な政府ということがバレて、実際にどうも本当に無能だということになって、いや、ほんまになってきてますね。お追証しか言わないですね。イエスマンしかですね、各地方高級幹部に据えなかったんで、具体的なですね、対策が一切取れてないような最悪な状態に本当になってますね。公開情報からでもそれがよくわかるんで、ますます人が死ぬんじゃないかなと思います。だって本当のことを上に上げないんだもん。本当のことを上に上げたら、その上に上げた人のですね、立場、地位や経歴がですね、クビになっちゃうんで、本当のこと言わないですよ。やっぱりこの後に及んでも。多分死ななくていい人が山ほど死ぬんじゃないかなと私は見てます。結局パンデミックの話だったの。在韓米軍撤退のことを言おうと思ったんだけど、まあ、それはまあ、いつか言います。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。